毎週木曜深夜1時からお送りしております TBS ラジオ木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビッキーポッドキャストです。今週は謎が謎を全く呼ばない生放送ディレクターズカット版をお聞きください。
木曜ジャンク
ジャンク木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビッキー。夏休みいろいろ行かれる方も多いと思うんですが、
まあまあ
おぎがね、はい、なんか噂によると、
うん、噂
あの激推しアイドル K-POP エスパの東京ドームになんか前行くなんて言ってたけど、あれにどうやら行ったなんていう情報が、
え、本当東京ドーム、あ、エスパ、
あ、
そっか、
え、
8月か、
何、
え、
行ったって情報が入ってんだけ
ど。入ってんの？
うん。行ったの？
行きま
いいですね。買いますか買いませんか買いますか買いませんかパターン取ってないのよ、別に。
す
行きますじゃん。おかしい。行きましたね。
したね。
行きました
ね。行きましたよ。5、6だったね。
東京ドームのね、前話してて。
そう、約束しちゃってたから。
なんか約束したんでしょ、
約束したの、あの代々木体育館で行われた時に、うん、情報解禁がちょうどライブ中の後半にね、うん、あって、うん、東京ドームでやることが決まりましたみたいになって、うん、今決まりました、みんなも来てくれるよね、約束だよってその時言ってくれたのよ、
あ、
約束させてくれたのよ。でみんなで約束するっつって、行く行くっつって、
うん、
でその約束を 守りに行った、ちゃんと、
あ、
うん、5日に行ったのかな、初日の方だね。
だけど小木はさ、うん、そのまあ、前の代々木体育館の時に見に行って、
はい、
うん、やっぱファンとしてあるまじき行為発言が多いから、
はいはいはい、
やっぱりその一緒に行くエスパファンのおじさんたちから、うん、もう出禁を食らったわけじゃないわけ、そのおじさん、あれは違います、
いろいろ注意を受けた、
注意受けたよね、あるべき姿じゃないことが多いよね、
はっきり注意をちゃんと、
そうでしょ、
しっかり
ファンとしての心得みたいなのがあるわけ、きつめの
やつもらいましたよ
ね、
うん、
もらったよね、
もらった、もらった、
それ守れたわけ、
いやー、ただ守るつもりではいたんですよ。
わ、本当に守ってなかったらやばいぞ、こういう、
いや違うんだって、もう本当びっくりするよ、
何
エスパの4人ってびっくりするんだから、
エスパってまず4人なのね、
そう、
それすらも、
もうそうなのよ、
最近多いイメージがあるのよ、
あのアイドルグループって多いじゃん普通はね、
おいおいおいおい、
でもやっぱ4人っていうのはやっぱそんだけ自信があるからじゃないのかな、やっぱな、
カラーとか4人だったっけ？
カラーは5人か、5人6人が、あのお尻の下だよね。5、6人だよね。
5人。あ、でもね、4人ってやっぱすごいよな。
すごいのよ。
あ、
やっぱ自信なのよ。
あ、
ね、ちゃんとしたもうスペシャリスト4人が集まってるわけだし、うん、まず俺が代々木体育館で初めてやった時は、4人ってこともすら知らないで俺は参加したわけ。
すごいよね。
たまたま本当に空きがあるから来ない、うん、みたいな感じで、うんうん、でちょうど娘がエスパファンだったってこともあって、うんうん、じゃあちょっと行ってみようかなみたいな気持ちで、うん、軽い気持ちで行った時にまあそのハマったわけじゃない、
そうね、
もうすごい、なんだ K-POP はと、
すごいと、
初めての K-POP だからね、
あ、
もう動画でも見るのも俺ちょっと嫌なぐらい K-POP、 その時は
そうね、
K-POP って全然よ、
韓国のドラマ映画は好きだけど、そうそう、アイドルには全然興味ない、ね、
アイドルはもう日本もつちゃもあるからな、うん、まずいな、日本もは、うん、AKB をしてる立場ではあるからね、俺番組上やってるからいろいろと、うん、まあそうなんだけどやってますけど、まあだからまあちょっと行くのもねどうかななんて思ってたんですが、そこでハマって、うん、で約束したことで、まあ、東京ドーム行った、で東京ドーム行く時にもやっぱファンとしてのあるまじき行為をちゃんとしなきゃいけないと、
うん、
変な目で見ちゃいけない、
そうだね、ファンとして、まあね、
そうでも代々木体育館の時って2階席でちょっと離れた席だったの、
うん、
ちょっと本当、まあ、何十メートルか先だよね、そんなやっぱちっちゃいよ、まあ、 だからオーロラビジョンばっか見て、
わかるわかる、
だい
たい、まあ、そうだよ、
そうじゃん、うん、で今回東京ドームがたまたまいい席で、
うん、
まあアリーナなんだけど、うん、アリーナの、真ん中のちょっと後ろだったの、
うんうん、
で真ん中の後ろって真ん中にちょうどな、出てくるステージをなんていうんだっけ、おへそっていうの、
あ、なん
てい
うの、なんかランウェイみたいな
のがあって、ランウェイみたいになって、まあ、そうそう、うん、ステージがあって、でその真ん中のステージから、の前から、真ん中のステージからよ、前から5番目ぐらいか
な、あ、そこまでみんなが出てきた場合はもうすごい近くで見れるってことね、
もう今そこの壁ぐらいよ、
あ、そこのっていうと、
そこの壁、
俺表すと俺の背中越しぐらいってことね。
そう、
背中越しぐらいね、想像してもらうと分かるけど、
もうちょっと、
もうちょっと離れてるかもしれないから、
5、6、7、8メートル、10メートルはないぐらい。
もう本当肉眼で顔がちゃんと見える。
あ、
肌感も全部見える。
いいね、いいね、いいね。
艶感も全部見える。いやー、すごい。いやー、びっくりした。生はすごいわ、すごいわ。本当に K-POP のアイドルのあの綺麗な肌してんのよ、本当に。
あの小木がね、肌が綺麗で、うん、まあ、一番感銘を受けたのは、まあ、米倉涼子の背中じゃん。
背中ずっと見てた俺、そのね、後ろに座った時は、
うん、あのやっぱ米倉涼子以来の、
そう、
あの肌、
本当に米倉涼子だよね。
あ、
で、本当可愛いのよ、表情とかも。
あ、
もうすっごい良くてさ。
あ、
で、まあ、代々木体育館といえば遠いし、うん、最初だから恥ずかしいっていうのもあって、プライドっていうのもあったのかな、うん、なんか知らないけど自分の中でつまらないプライドもあって、うん、なんかちょっとこう乗り切れなかったとかあったんだけど、うん、今回はちゃんとペンライトも2つ持ってって、
う
ん、ちゃんとさ、もう
それどうやって買ってくの、それともなんかグッズショップで買うの。
前買ったやつがあって。
あ、前買ったやつ。
でちょっと中身だけ変え、中身がね4人分ね、こう変えれるのよ、う
ん、色、チームカラーとか
担当の色とか、色っていうか何だろう、形があって、うん、前はジゼルだったんだけど、うん、今回はウィンターをねに変えたのね。
誰がいいの、ジゼルとウィンター。
ウィンターとカリナと、うん、ニンニン。
すごい、名前がパーッと4人出てくる。
で、当たり前じゃない
、
当たり前でしょ、そんな。
すごい、ウィンターちゃんのカラーは何色。
カラーなのかな、ウィンター
チームカラーがあるんじゃないの。
わかんない
よ、チームカラー、
チームカラー、なんかね、
メンバーカラーか、
メンバーカラーない、あるかもしんないけど、そこは気にしたことない。カラーなんて見てない、洋服なんてもう肌ばっかりだから、うん、俺なんか、
そういう見方はしちゃいけないんじゃないの、だからファンは。
いや、だけど格好がやっぱみんなね、ちょっとこう個人、こうみんなちょっとこうあるのよ、
うん、
服装もちょっとみんなねこだわってるらしくてね、一人一人違ってて、うん、でそのペンライトも、うん、前回はやっぱそのプライドもあって出せなかったんだけど、
ちょっと恥ずかしいね、
うん、そう、今回ちょっと持ってって出したけど、びっくりしちゃって。
お、
今のペンライト事情知らないでしょ。
知らないな。
ペンライトをつけるでしょ、まず。
ペンライトもつける、
普通につけてんだよ俺。で家でつけてればよ、普通にもうブルーよ、ブルー、ほんと薄いブルーを家では常に点滅したり、普通になんか照らしっぱなしのやつとかできるのね、ボタンで。
うん、
ブルーライトで、まあ、行ってで、うん、向こうでだったら、うん、その照明の色に合わせて、
うん、
俺のも変わるんだよ。
ええ、
すごくない、今のこの、まあ、韓国だけなのか分かんないけど、
え、
全部曲と
誰
か
の
歌と分かんないけど、誰か歌ったらこれが緑になったりとか、
勝手によ。ブルートゥースのとかをなんかね登録
しないんだよ。ただのおもちゃみたいなペンライトを持ってったのに、全部見てみたらみんな同じ色になったり、みんな変わってったりしてる。
なんか信号が出てんだ、じゃあ。
そう、そのドーム内に全部に。
え？
うわーと思って、うわ、こういうもう世界になってんだなと思って。だから綺麗なのよ。
そうだね。
もう、こっちの俺らも一緒にこの照明さんやらせていただいてるみたいな感じよ、一緒になって。だからなんかやってても楽しいし、すごいなと思って。
すごいなね、ペンライトって。
いや本当だから、ペンライトのすごさ
も普通はな、その暗闇でペン字を刺してたもんな、
そうそう、昔は。そっから、そういうものだと思ってたからね。
字を見てたよ、あれで。
そうだよ、
ああ、夜な、爆笑するときに。
そうそうそう、うん、そういうものが変わるんだから、どんどん曲によって歌とかで。それもただ普通に変わるんじゃなくて、もうどんどん点滅したり、シュパーンシュパーンっていうやつとか、バーンとかなったりとか、すごいんだって。で、うわーと思って、だからずっと出しっぱなし、俺も。でも俺が、で、まあ、何回も来てくれるの、近くに、その子たちが。で、デジル、デジル？
ゼジル？
ゼ
ジル？
ゼジルで。ジゼル、ジゼルが目の前に来て、あー、ジゼルだと思って、ペンライトとかこう振って。でも、他のおじさんたちがさ、あの声出してくるんだよ、ジゼルジゼルとか、おじさんはやっぱもう盛り上がってくる、俺もジゼルとか言ってたら、目合った目合った、
出ましたファンあるある、うん、やっぱその前から5列目ぐらいだとね、はいはい、もうよりそれみんな言う、まあね、みんな言う、
まあね、でも俺はそこではっきり言わなかったよ、
うん、
あっ ったのかもしれないけど、でもまあまあ気のせいや、そんなもん、うんうん、だっていろんなたくさん人がいるわけだし、うんうん、そんなのさ目が合うなんてそんなの荒れるわけないじゃない、うんうん、でまあでもそういうのが2、3回俺の中では、うんうん、気持ちではあったの、うんうん、2、3回こう来てたなと、うんうん、でもこんなこと人に言うなんて、うん、そんな野暮だし、
まあ、まあね、
まあ、俺もそんなことそんな昨日今日ねなったばっかり、
恥ずかしい、
恥ずかしいじゃん、そんなこといちいちさ、いきなり言ってさ、
そう、恥ずかしい三大自慢の一つだよね。
そうそうそうそう、
うちの息子は天才かもしれない、
そうそうそうそうそう、ね、そういうやつ、そういうや
つのね、あの一番、うん、今もうみんながダックスフンド、ミニチュアダックスフンド飼ってるけど、うん、うちの子が一番可愛い、
まあまあ、
顔が全然違うのよっていうのと、まあ、似てるやつ
だよね、
三大、ね、だよね、
うん、類はそうよ、
ね、
そんな感じ、
一番恥ずかしいよね、
そうだから絶対言わない、言わないよそんなもん、だけど言わないよ、絶対言わないんだけど、
そんなわけないもんね、
なわけないんだから、
その子がダックスフンドが一番、うちのミニチュアダックスフンドが一番可愛いわけがないんだよね、
みっともない、そんな
同じ顔なんだもんね、
そうな、同じ顔でみっともないじゃんそんなこと本当言う、自分の口が言うだ
って、それと一緒で
言うつもりないもん、
会うなんてね、
今日俺墓場まで持っていこうと思ったぐらいよ、その時は、
そうね、だからそんなわけがない
わけがない、
なんだけど、
なんだけど、うん、言わなかったんだけど、大体やっぱああいうね、K-POP、まあ、そういう推しのライブ行った後は、うん、やっぱご飯が楽しいんだよその後もね、
ああ
ご飯が
みんなでね、
そうそう、
ね、
あの曲良かったね、あの時の踊り、ね、あれ可愛かった、見てさ、その本当オタク同士でみんなでこう
共通のね、
う
ん、
そう
話題で盛り上がる、
アスクで盛り上がった時にある一人のね、うん、人からね、うん、ジゼルって小木さん見てましたのそっと言い出したけど
木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ
ー、何は男子も面白いよ、
これ面白いじゃん、これいいじゃない、
西畑くんって仕事したことある？
うわ、あったと思うよ、なんか、
俺もなんか何度かあるんだけど、
はいはい、
あの可愛いんだよね、
うん、可愛い、
そう、うん、あの可愛い子ちゃんなのよ、
うん、
でこの子可愛い子ちゃんだからさ、うん、確かに女装したら、うん、すごい可愛い子ちゃんになると思うんだけど、ね、すごい女装が雑なの、
雑だよねこれ本当に。
なんで女装したかっていうと、一応撮られたんです、
うん、
熱愛報道がね、
あ、はいはい
はいはい、あの文春に、
はい、
それでまあ家にこう入っていくところを撮られてるんですけどね、うん、これどっちの家なんだっけ、お家、
女性側のお家です、女性側のマンション、
ああそういうのちゃんと見て知ってるのね、
はい、はい、調べさせていただきました、女性側のマンションです、
マンションに行った時と帰りと、
うん、
服装とかあの大きい、まあ、スーツケース、
はいはい、
持ってるんですけど、
ね、仕事帰りだろうね、
ウィッグ、うん、ウィッグつけてるんですねウィッグだけちょっと女装してるっていう、
女装して帰ってきたってこと、
そう、だから、うん、この、まあ、芸能人しかもアイドルですからやっぱり変装ね、うん、
はい、
なんかちょっと本当はやましくないんだけど、まあ
そうね、
やましいことも何もないんだけどさ、うんうん、でも一応ファン商売なんで ね、
まあ、ね、
熱愛はまあ下げなきゃいけないじゃない、
まあ、まあそうだ、大変だね、
でその時にさ変装するっていうのはまあありなんですけど、
うん、
やっぱこの変装のデメリットね、これバレた時が恥ずかしいっていう、
恥ずかしいね、
なあ、
うん、
ほんとこれだけだよな、
そうなのよ、
本当にマークされた時は、
無理だから、ね、
マークされてない時は別にこれだけ誰も気づかないんだけど、
そう
そうそう、うん、もうマークされた時はもうね、何しても無理なの、
そうなんだよ、
うん、
変装しても絶対無理だよね、
ね、
うん、
もうこのバッグがまず一緒、あスーツケースが一緒の時点でもうダメ
なの、
もうどんだけ、これはもうズボンの T シャツも一緒で帽子も一緒なんだけど、
ね、全部一緒、
例えば格好もワンピースとかにしてだとしても、うん、このバッグが一緒の時点で、
うん、そうそう、
もう記者はあそうだなと、ちょっと変装して出てくるぐらいも想定内ですから、
うん
うん、
確かにこれダメだな、
うん、
まあ面白いけどね、本当ね、こういう努力をしてるってことが、う
ん、これが面白いじゃん、
うん、
でまあなにわ男子だし、うん、結構こうバラエティ、まあ、最近のね、
はいはいはいはい、
そのバラエティ対応もすごいから、
うんうんうん、
これなんかまあいいネタじゃん、
いいネタ、
あれ笑っちゃったっつって、うん、でもさすがにやっぱなにわ男子だとこれをいじるっていうネタもあんまりできないのかな、
いやそうよ、
本当はねこれすごいいじりがいのあるいいネタじゃない、
まあね本当はね、
いじってほしいじゃん、
面白いじゃん本当に、みんなでね、
本当は
ね、ワイワイしたいけどやっぱ怖いからな、
やっぱりウィッグつけて出てきてほしいもん
ね、テレビで、そうよ、
一回ね、
ビッグ姿でね、ここで出たら面白いけど、やっぱね、
西畑君がいい子だからね。
大ファンがいるから
可愛いんだよな。
友人の一人ですね。
一応ね、相手がなんか読売テレビの子らしいんだけど。
あ、そうなんですね。
で、友人の一人だって。
あ、なんだ。友人なんだね。
事務所の。
じゃあ全然もう、ね、うん、いや、そういう。ね、パーティー
足立アナの家を訪れた時には事実ですが複数人の友人と一緒に会っておりました。
でなんか
たこ焼きパーティーでしょ。
そうです、たこ焼きだよ。
あの関西だからたこパでしょ。
でウィッグつけてだから
ウィッグタコパか。
ね、そういうことじゃないの。みんながウィッグつけて、うん、
ああウィッグタコパ、
タコパよ。
パーティーをしてたらしいですね。
でしょ、
コメント
ほら
ウィッグパーティーでしょ。
ウィッグもあのパーティーグッズの一つだと。
だウィッグタコパのまま出てきちゃった
よくあるもん。ウィッグつけるとか
ウィッグタコパが
よくあるやつね。
そのままお前何ウィッグつけたまま帰ってんだよってやつ
っていうボケをしたんだ多分。
あ
みんなの前で
そういうことだな。たこ焼き器とか入ってんだろこのスーツケースの中に、
うん、そうだからこうやって荷物でかいんだね。
そうだな。
あな全然だから皆さん心配することではないってことだよ。これは
違うの ね、うん、あいいや、
うん、いいよいいよ楽しいやつよ。
うん、じゃあどう、はい、メールテーマでも募集しない、
しないか。
もう2時、お前
なんだお前
さ、時間見ろよ。
知らねえよ。そっちが見ろ、そっちが。
お前なんじゃと思ってんだよ。
すごいなこの時間。
2時13分だって。
いやなんだよ
お前、2時13分までメールテーマを募集しないラジオなんてあんのかよ。
そうですよ。
もういい加減にしてくれよ。
ほんと
な。俺のこのバイキンマンのさ、
おお、バイキンマン好きよな子供って。
これ知ってる、バイキンマンが乗るダンダダン、ダダンダンだっけ。
それ分かんない。
ダダンダ
ダンダダンダンダダン
ダダンダン
分かんない。
あのなんだそれ、いわゆるかっこよくない、俺の持ってるハンカチ。
うん、どういうこと。だからそれバイキンマンでしょ。
バイキンマン、
でバイキンマンの顔がちょっと違うよね。
だからダダンダンだよ、バイキンマンが乗るロボット。
ああ、うん、だとそんな顔なんの。
ダダンダンね。
ダダンダンだろ、うん、もうかっこいいよ。
かっこいいだろ、
うん、
ない
いじゃん、いいタオル持ってんじゃん。
いいね、
ハンカチってい
うあ、メールね。
メールか。
メールはだから、うん、そうね、
うん、なんだろうね。
まあそうね、
うん、
うん、
何話したんだ。
お盆からの
出た、
まあ、お盆聞きなんかな、うん、聞きなり何ができる
聞きね、聞きできるって言ったって絶対できねえんだから、ね、そいつら言っても、そいつら
知りたい謎。ああ謎ね、羽生結弦からの、
はいはい、謎ね。ああ謎、
知りたい謎ね。
いいね、
いいよ、もうミステリアスな、
はいはいはい、
知りたい謎にしましょう。メールアドレス、メガネアットマーク tbs.co.jp、 すべて小文字で送ってください。
木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。
母さんお願い、今晩のおかずのメガネ南蛮タルタルいっぱい乗せてよね。はい、はい、ということでね、メガネビギーやっておりますが、うん、
はいはい、
今日のねメールテーマ
は
何でした。
謎
ね、
うん、謎です、うん、
謎、
うん、
ラジオネーム9時のクジラ、
うん、
皆さんこんばんは、
はい、
僕は宇宙が気になります。宇宙には果てがあるのか、宇宙の外には何があるのか、
すごいね、
宇宙には謎がたくさんです。
すごい、
もうぜひね宇宙飛行士になっていただきたい。みんなこういう疑問から子供の頃にこう思って宇宙飛行士になってるのが、まあ今の宇宙飛行士の方々、
ね、
一握り、本当に天才中の天才の集団の中での一握りしか、あの宇宙飛行士にはなれないというね。
そうだよ、
すごいよ
ね。
でも本当にこれを気になるからみんななるんだよね。
本当にいいよね、
面白いよね、宇宙って、
宇宙っていいわ、
果てがね、
うん、面白いよね、
あれすごいよね、宇宙の研究してる人って。
宇宙の研究してる人って、ね、自分が生きてる間にちゃんとある程度のところに持っていこうって考えあんのかな、ちゃんと、うん、
ねえ、ね、
絶対無理だ、無理そうじゃない、
うん、そうね、広すぎてね、
そうやっててもさ、
うん、
どうせ俺が来てでも
でも
できないんじゃないの。
じゃあこの50年で、 とんでもない進歩があったんだよ、うん、宇宙の知らないことは、
はいはい、
ってことはまたこの先50年でもっとすごい、まあ、望遠鏡ができて、
うん、
もっと先まで見れるね。
そう、まあまあそうだけどね、
果てが
果てね、
ああ
うん、でも広すぎちゃってちょっと、
なるほど、そういうふうに思っちゃう人はやっぱなれない。
いや無理だね。
そうなんだね。
確かにそうなんだよ、うん、俺には到底無理だ
よ。無理だね、うん、ラジオネームチェリマツ、皆さんこんばんは、
うん、
僕が知りたい謎、それはフライドポテトってなんであんなに食べる手が止まらなくなるんですか。食べても食べても止まりませんよね、
うん、
食べ過ぎちゃいけないって分かってるのに手や口は正直なのかどんどん動くんです。
正直
なんでだろう、うん、っていうことね。
分かる。手に持っていくこの動作がタバコもそうだけどさ、うん、あれ何なんだろう
ね。持ちやすいよね、
なんかあん
ねフライドポテトって。そうそう、
あの太さもなんか考えてんじゃないのちゃんと、うん、
あの太さな。だからやっぱあの、うん、モスのね、うん、フライドポテトちょっと太いじゃん。
太いや、うん、
あっちのフライドポテトとあの細いフライドポテトあってやっぱ細い方がどう考えても進むもんね。
スピードが速い、
あれね、
全然速い。太いのは全然なかなか進まないからね。
そう
やっぱテンポがね全然違うんだよね本当ね。
あれなんだろうあの細さ、
細さちゃんと研究された細さなんだろうなあれが。
だよな、だってあのカットって別に自然のカットじゃなくて、
そうだよ、
じゃがいもをあのポテトの大きさにカットしてんだもんね。
そうだよ、ずっと研究してきてやっと今あの大きさが
あれが
ベストベストだね。
ちょっと細いとかでもあるよね。
ちょっと細いのもある。
であのちょっと細いのでもちょっと違わない。
あれ違う、あれはあれでまたねスピードじゃないんだあれは。
あれ、
うん、
やっぱあのいわゆる皆さんが想像するあのマクドナルドの、うん、
はいはい、
あれ
そう、
あの太さって
あれはいいよね。
いいよね、
あのいいよね
ポテト
っていいよね。ポテトはすごいわ。
あれさ英語ではフレンチフライって言うじゃん。
言う。
だから、うん、あれは何フランス人が考えたの
じゃないの、
あのポテトって。
そうでしょ。
そうなのかな、
うん、多分そうよ。
料理がうまいんだからやっぱそうなのかな、
うん、揚げ方ね、はい、
あのね、あのね、
そう
そうだね。ラジオネーム虫眼鏡は望遠鏡、皆さんこんばんは。僕が知りたい謎はなぜおじさんになると自分たちが若い頃の話をしたがるのかということです。この春から社会人になって上司から昔の話をよく聞くようになりましたが、うんうんうん、よくよく考えてみると、僕も大学の後輩などに、俺たちの頃はさーという話をしてしまいがちです。過去はやはり美化されてしまうんでしょうか。
ああそうだね、美化されるよねそれはね。
まあそうね、おじさんになると昔の話をするっていうのは、でも話をこう合わせる意味でほら、うん、大学の後輩に俺たちの頃はさって言うからってことは、うん、やっぱりさ、じゃあ後輩がなんかって話した時に、
うん、
その話を合わせる時にやっぱ昔の引き出しを持ってくるしかないんじゃないの、
う
ん、
まあそうもあるだろうな、
ねえ、
ね、
そこをこう、うん、合わせてあげる時には昔に戻るしかないからっていう。
広げさせたりとかさ、いろんなことをするためにもね、
相づちとしてね、そうそう、え、そうなの今、え、俺たちの時はこうだったよっていう相づちぐらいの程度だったらいいけど、聞いてもいないのに昔の武勇伝を。
まあそれがあったら嫌だけど、うん、でも大体が相づちだよね、相づちの感じで、
うん
うん、いや俺はそんなことなかったよみたいな。
あれ嫌われるのかな。なんかさ、俺
わかんないよ、嫌われるかな。
そう、俺個人差って、俺よくさ昔のおじさんたちが武勇伝を言うのとか、あとバブルの話とかするのが嫌だとか言うんだけど、俺おじさんたちにバブルの話聞くのすげえ好きなんだけど。
大好きよ、大好き。
面白くない、うん、
超いいじゃん、
バブルの話って、
うん、そう
ねえ、
ねえ、
こうでさ、こんなんでさとかって、
いいなーなんて言いながらさ、
そりゃいい時代だったら羨ましいなーって。
超楽しいよね
あれね、うん、あれあれなんで嫌いなのかな。俺好きなんだけど
聞くの。俺も好きなの。だから年上の人と飲みに行くっていうか、ご飯行くと楽しい。もうそういう話ばっかりして
る。だよね。
うん、
じゃあやっぱ難しい ねタイプが。
なんだね、いろいろと。
ラジオネームハウススタジオ、知りたい謎ですが、なぜ大人は一杯目は必ずビールを飲みたがるんでしょうか。
うん、喉渇いてから。
うん、
俺ほら酒飲まないからよく分かんないけど、なんで。
おじさんはね、大人はね、
とりあえずビールっていうよね、みんなね。変わ
ってきちゃったかもな。俺たちの時代まではまあビール しかないってことはないけど、
あれ頼みやすいからじゃなくて、
種類が
バッとみんなでじゃあみんなで 4,5 人それ以上でさバッとした時にさいちいち一人ずつなんか注文するよりもみんなもう生でいいよねみたいな感じのそっから始まってないなんかあれって打ち上げとかもそうだけどさ、もういいよねもうビールでみんなな
るなる
めんどくさいからねじゃあもうじゃあみんなとりあえずビールでみたいなそっからじゃないの
そうだとすると、
うん
みん好きでもないのに飲んでる人も存在しちゃうって話じゃん
そう
じゃなくて俺はどう考えてもビールなのやっぱりその合わせてる意味じゃなくて
どう考えてもビールな
のもうどう考えてもビール
なのなんなのじゃあ言ってよそ そのビール
じゃ美味しいからだ
よなんで美味しいんだよなんで美味しいんだよビールが
もう喉あじゃ あコーラ飲む人と一緒
一緒じゃないよ絶対に
コーラ
コーラは何なの一番最初にコーラ
夏暑い時に、うんまあ、水美味しいね
水が一番美味しいよ
まず冷たいのはもうマストね
マストはい
これはもう絶対
そうだね、
うん、冷たくなきゃ嫌だ、
うん、
で冷たいものの飲み物で言うと最初からじゃあ例えばじゃあ日本酒、
うん、
だと、
うん、
一気にコップの中の半分ぐらい飲みたいのも
うもうね
2、3口ゴクゴクゴクって
潤したいからバーッと飲みたい、
うん、で最初日本酒だとそんな飲んだらやばいじゃん
なやばい
喉乾いてる時に
から、ね
うんはい、でまずどの強いお酒はもうありません、
はい
ワインとか
はいもうそれは無理ですね
ウイスキーも無理
無理だね
だって喉乾いてるから
レモンサワー
レモンサワーはありだってゴクゴクいける
いいよねゴクゴクいける
だからレモンサワーでもいい
うん、
味によってはだからこれはビールの味が嫌いな人はレモンサワーでもいいと思う
俺最近そうはレモンサワーにしてもらってる気がする薄めの
そうでしょ
そう結構グイグイ
あと薄めのハイボール
ハイボールはね
これも薄めにしとけば、ねうんごくごく
いけるか、
うん、34口ごくごくいける、うん、だからここはもう味の好みだな
だからさビールってのがちょっと今ずれ始めてきてるよねそこはね
あのビール一強ではない
一強じゃなくなってきたよね
昔一強じゃん
一強だった、
ね、
もうしょうがなくもうみんなビール俺でもビール飲んでたぐらいだから
そうでしょだから
でも今本当にいろいろ分けられてる気がするわそういえばレモンサワーとハイボールが最近なんか流行ってきた気がするもんな
レモンサワーはやっぱりエグザイルだよね流行らしたのは
そうだねエグザイルが出てきてからだもんなハイボールは俺らだもんね。
まあ、俺らがね、ハイボールの CM を小雪さんとやった時に、
そうそう、あれから一気に行ったからね、あそこから来てんだよ。
うん、俺らじゃないんだけどね。
うん、でもそうだ、その辺だね。
だからこれがまあ理由ですね。
うんうん、
ぐらいですか。
はい。
まあ、うん、あとある？
まだ
あ
るの？
ラジオネームビーフチキン、うん、皆さんこんばんは。僕が知りたい謎はアイドルの写真集撮影の裏側です。うんあんなにセクシーな格好と表情の写真を撮影している現場はどんな人がどんな雰囲気でやってるのかカメラマンは勃起しないのか知りたいです
はあそっか
あれだからもうカメラマンによるらしい俺らもやっぱ聞いたことあるよ昔グラビアの人とかに何現場ではさじゃあ見えちゃってんのとか
ああ聞いたことあるね
そうそう、うん、ニップレスしてますからとか、
うんうん、言うね
そうそう、
うん、
あとカメラマンとかさエロい感じにならないのああもうスタッフとかいるんで、
うん、
それも全然
そうそうそう
だって照明さんいてとか結構あれ
たくさんいるからね
2人っきりじゃないんで、うん、ただ2人っきりになりたがる人いるんですけどねっていう話も聞いたことあるけど、ね、
そういう人もいるらしいよ、
ね
うん、そういう方がちゃんと、うん、
2人っきりじゃないとエロい顔が撮れない
そうそうそう、
うん、
やっぱ演者側のねなんか気持ちも入るからね、うん、2人の方が、
うん、そうそうそう、
うんうん、っていうやり方もあるらしいけども、
うん、
まあまあね、それは、ね、
あ俺だってもう、うん、どんだけあの篠山紀信さんの、
うん、
事務所に忍び込んで、
うん、
あの鍵がかかってる机の引き出しを開けたかったことか、
うんうん、すごいあるだろう
し、ね、
世に出せない
よ、ね、世に出せないものがいっぱいある
よ、ね、たくさんあるよねそりゃ
見えちゃってるやつとか、
ね、たくさん撮ってんだから見えちゃってるのもあるでしょもちろん
あ篠山紀信さんの息子さんでしょ篠山さん、
うん、はいはいはい、はい
あの人と仕事した時に何度か聞いたことあるよ。
お
忍び込んだことないのかっつって。
うん、
いや、無理でしたと。無理でしたって
言われて。考えてはいたんだけど。
木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネリーキー。
今週のメガネ占い、真っ赤なメガネをかけているあなたに、ラッキーカラーは青です。
残
念。ねえ。ということでね、メガネリーキー、
はい、
エンディングです。
うん
ちょっと最初にね、うん、これだけ言っておきたいという はい、まあ、お知らせがあるんです、
はい、
来週の8月17日の放送なんですが、
うん、はい、
我々が夏休みのため、録音放送になります。
そうだったんですね。
休もうと思ったんですけども、
はい、
録音の方はさせていただきます
そうですね、
うんうん、無音でねお届けすることも考えたんですけど休みなんでね、
なんですが
録音をちゃんとさせていただきます。
やるんですね。
ですのでメールの方はですね、はい、当日に送ってこられても、
うん、なるほど、
我々いません。
はい、
なので14日の月曜日の夕方5時ぐらいまでに送っていただけるとありがたい。
わかりました、
ね、
そうしましょう。じゃあ
そうです、
うん、17時ね
送ってくださいね、
はい、
どっか行ってきますから我々、
うん、
ちょっとねコロナも明けて、
そう、
今まではあんま行かなかったけど、うん、いろいろ行くことは考えてますので。
そうね、やっとね、
ね、
やっと横行けるようになりましたから。
今どこに行くかって言っちゃうとちょっとワンフーがね、
う
ん、来ちゃう可能性があると、
そうね、
ちょっとワンフー対策のために言いませんけど、
うん、まあね、
どっかに行ってきますからね、は
い、
ラジオネーム、
うん、
カズピ、皆さん今夜も赤坂までお疲れ様です、
はい、
僕が知りたい謎は、野呂佳代さんと朝日奈央さんはなぜこんなに好かれるのかです。どの番組にもキャスティングされているイメージがあるお二人ですが、小木さんと矢作さんはどう分析していますか。謎なんですか。
謎なんだ。謎ってことは認めてもないってことだね
そういうことだろうな。
そのね二人をね、気づかないってことでしょ。
実力があるからですよ。
でしょ、それだけでしょ。
もう謎なんかないですよ。テレビにねよく出てる人でね、この人がよくね、なんでテレビ出てるのか分かんないとか言われる人いるじゃない、
うん、いる。
多分その人がその人のことあんまり好きじゃないから言うんだと思うんですけど、うん、実力があるんですよ。
そうなのよ。実力がない限りもう出れないですから。
そうなんですよ、うん、皆さんね来ていただいたら分かると思うんですけど、うん、芸能界に、
はい、
実力がないと出れないんですよ。
そう
なのよ、うん、すごいんですよ本当に。切られていくんで。
そう、簡単に切っていくからね、どんどんね、
はい、
うん、
やっぱ一生懸命、あとこの2人に関してはやっぱ一生懸命やるからね。
そこなんです。
それも大事です、
うん、大事ですよ。
一生懸命やる人はやっぱ好かれます、
うん、
はい。ラジオネームヨッシーもヨッシー、小木さん、矢作さん、小武亭さん、こんばんは、うん、僕の知りたい謎はインスタグラムでよく見かける知名度もない女性が毎回海外の写真を投稿することです
お
なぜあの人たちは芸能界で売れてないのに海外にいるんでしょうか。
そういう人いるのね、うん、まあまあそういう、じゃあ、
ああいう、
いるんじゃないの、誰か出してくれる人、
まあ、リア充のね、
うん、あ、そっか、あ、まあお金持ちもあるかもしれないし、
本当にお金持ちなのか、
うん、
何か謎の商売してるのか、
謎の商売と謎の
パパ
がいるのか、まあいくらでもありますよね。
まあ単純にインスタにパパは写しませんからね。
そうよ、
パパに撮ってもらってるだけだから。
そう、大体ね、
うん、知名度ない人もいるけどね。
しょうがないしょうがない、それはもうそういうものだから。
まあ謎でもそういうのが、それが仕事の人たちもいるからね。
そうそう、
まあ無理してでもちょっとこう、そう、ね、そういう
最初にね、
方もいるから、
たらそれがインフルエンサーになって、そうそう、この人憧れるっていうために無理してやるのも、まあそれもまあブランディングの一つですから、もしかしたら借金しっていうかもしれないし、でも話題になったもん勝ちですからね。
そう、
いいんですよね。
いいよいいよ。
だから、うん、まあ不思議といつも見ちゃってる、
うん、見ちゃってる、
うん、
見ちゃってるよ。
いいね、
うん、
こういう、まあ、インスタグラムの謎ですけども、
ね、そうそ
うそう、
謎はね、
ね、謎はやっぱ謎のままであんまり、
そうなんです
追求しちゃいけないの、
まあ、こんなね、
謎っていうのはだって、それを言い出したらだって、うん、一番ね、その謎で魅了されてるのが加納姉妹でしょ。
はいはい、そうなんですね。
あの人たちをそれ以上知っちゃいけないんだから。
これ以上知っちゃいけない、
あれでもいいんだもん、すごいいいし、はい、
うん、
ってことは皆さん今日はモヤモヤしたんじゃないでしょうか
木曜ジャンク、ジャンク、ジャンク、ジャンク、木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ
ーということで、ディレクターズカット版をお聞き
いただきました。まあ今週はですね、まあ謎、うん、
謎ね、
謎のメール、
うんうん、いろいろ来てましたけどもね、
うん、謎、いろいろ謎を解決しましたね、
うん、気になるのもね、
まだまだ謎来てますので読みましょうか、はい、ラジオネームパン入りの飯、おぎやはぎさん、小本さん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
私が知りたい謎は水族館の価格の安さです、うん、生き物を飼育するだけでも大変なコストがかかると思うんですが、うん、さらに人件費や光熱費を考えると維持するための費用は相当の額になると思います、
う
ん、
そうなの。
しかし年間パスポートはおよそ5000円程度で買えるという価格設定が謎すぎます。
確かに、
いやこれさ
年間だからじゃない、
安いんですよね。確かに、
うち入ってんのね、うん、あの品川の
水族館
アクアリウムっていう、うん、あの品川プリンスのところにある水族館、はいはい、あれ年パス持ってんだけど、うん、あれね
何だろう、
うん、2回行ったらもう得なぐらいの安さ
元取れんのね、
うん、だから2回分ぐらい、あ1日券が2回分ぐらいで年パス、
あ
でだからしょっちゅう行くんだけど、確かにあこの金額だったら子供連れて、まあ、月に 1,2 回行くからとか、うんまあ、1回は確実に行くよ、だ年間に10回行くよ、なのに2回行けば得って感じ、
うん、
へ
え、
うん、すごい安い確かに、
ね
ねうん、見るもいっぱいあるしね。
普通に1回で行ったらどのぐらいなの。
2000
いくら高いよね。高いイメージはあったんだよな、
うん、2000、うん
まあ、でもそれも安いもんなのね。
年間のは得だ。
年間に入っちゃうよね。そしたら
俺のねだから子供ただだから、うん俺が年パス持ってればいいから奥さんと俺で持ってるんだけど、子供はねただ3歳とかただ。
そうだそうだ、うん確かにああいうのって区とか国も補助金とか出んでしょうね。でもね、
そうね、なるほどね、
水族館ってさ、そうなのかな水族館っていい、うん、しかもあれ維持大変だよ。イルカとかさ、
そうよ無理よ。あのそんなんじゃ
この前なんか国立科学博物館がクラウドファンディングね、
はいはい、
あの出したじゃん。あんなに困ってたんだと思うよね。
いや困るよ、仕事どうしたって。びっくりしたよね。
ね
え、と思って。
でも1億円あの募集したんだけど、うんうん、すんごい早くに4億ぐらいしたよね。
あっという間に。
そう、そういうところにはやっぱね皆さんやっぱ
偉いよね。
使ってあげないとね。
偉
い、そういうところには。
ラジオネーム、おふくろの宝袋。皆さんお疲れさん。おふた、なんつった俺。おふくろの玉袋。おふくろに玉袋ないんだけどね。だからちょっと読み間違えちゃったけど。
そっか。
玉袋ってね、金玉袋のこと言ってんの？
そうだろうね。
それ以外に玉袋ってある
の？物としてなんか玉を入れるやつ？
玉袋って金玉袋以外にあるの？
金玉袋っていうのがないでしょ、まず。そうだ。多分金玉袋って言わないから。
え？
それがないよ、金玉袋。
金玉が入ってるのは金玉袋。
金玉でしょ、あれ。わかんないけど、袋のこと言わないわ、あれ。
嘘だよ。だって金玉袋が破けたって。だろ？
やだ。金玉が破けちゃってよ。金玉でけえなと。そういうことよ。
破けちゃってよ。
金玉
誰が言うんだ。確かに
破けないよ。破けそんな話じゃないよ。あれ袋じゃない。あれが金玉だから。
あ、そう。
そう
じゃ袋じゃあなんだよ玉袋って。
わかんない。
玉袋筋太郎っつうんだぞ。だって
確かにね、玉袋ではあるんだろうけど、なんだろうね玉袋。言わない ね、うん、
皆さんお疲れ様です。自分は臭いものを臭いと分かっていても何度か嗅いでしまうのが謎です、
はいはいはい、
臭いと分かっていて何で嗅いでしまうんでしょうか、うん、ね、
確かにね、そうだよね、ハマるよね。
あれ自分のは、うん、俺嗅げんの、うん、臭いと思ってても、うん、なんか爪の足のさ、うん、爪の間とか、
はいはい、
取ってね、臭いって必ず一回嗅げんだけど、うん、俺やっぱ人のは俺嗅がないけどな。
人のも無理やってたら絶対無理よ、
うん、でも臭い、なぜか嗅いちゃう。あ、だって臭いものは臭いと分かっていても何度か嗅いでしまうっていうけど、
うん、
人の嗅がないよね。
人のはちょっと無理。人のとか、うん、何嗅がされるっけ俺ら。大体何の変なの嗅がされるよね。
食べ物は例えばじゃ臭いって分かってる食べ物なんじゃん、
うん、
これ、ね、なんか
すごい、
あのほら
じゃでしょ、うん、
ヨーロッパですごい臭いって言われてる、ね、じゃあ缶詰があるとかって、
はい、はいはいはい、あのやつね。
だから嗅いでみたいと思って嗅ぐのは嗅ぐ。
嗅がない。
あ、嗅がない。
嫌いよ、ライド。
でもさ、それがさ、どういう匂いか知りたくて嗅ぎたいじゃん。
まず1回目はね。
でもな、うんこの匂いがするから嗅いでみって言われたら嗅がないじゃん。
嗅がない。
これ。
うん。でも何度もこうハマっちゃうやつでしょ、それって多分言ってんの。もう1回嗅いだらもう無理、俺嗅がないよ、もう。そういう、自分のもの以外は。
人の嗅がないよね。
うん、もう無理無理。
俺やだよ。
やだ。
そんなことないよ、これ。
うん、
結局ね、
うん、
ラジオネームお取り寄せロバ。私の知りたい謎は、大学生になるとなぜ大体の男子がパーマをかけるんですか。私は女子大に通っているので男子と関わる機会はないんですが、共学の友達の話や久しぶりに見た男子の姿を見ると大体パーマをかけていて、みんな似たような仕上がりになっています。ぶっちゃけそんなにパーマの良さがわからないので、みんな何が良くてやってるんだろうと思います。
わかんない。パーマかけてんの？
うーん、女性、まあ今流行ってんだろうね。
今やりがちですよ ね、 ね
でしょ、
うん、今流行ってんだと思う。パーマってなんか流行りあるじゃん、
う
ん、
ある周期的にあるもんね、
う
ん、
今はそうです、
ね、今流行ってんだよね。
俺もかけたいぐらいでもいい、パーマは。
パーマ、
うん、
あ、そう。
やっぱパーマいいなと思う。
あのめっちゃくちゃイメチェンだよね。
うん、
本当変わるね、そうそう、髪型って、
うん、
うん。
ずっとストレートだからすごいやっぱパーマに憧れてきたから。あー、パーマというかクセっ気に憧れてたから。
わかる。
うん、クセっ気ってすげえいいなと思って。
いや本当西洋人が好きだからな。
そうそう、
な
くしゃくしゃな感じで、な
んかあのフランス人のあのクルクルな感じとかいいよね。
ああいうのもいいじゃない、
憧れる。
そう、
でも全然感じ変わるよ。
なっちゃうでしょ、感じ変わるのね。
あ、かけてみれば。
いつかやってみようとは思ってんだけど。
言い訳欲しいでしょ。でも
そう、
パーマかける、なんか番組で無理やりやらされたとかさ。
う
ん、
そうね、
ね、
役作りとかね、
ね、
欲しいよね。
言い訳ないと嫌だよね。
やってみようかな、言い訳できたし。
いや、まだ、まだ作ってない。まだ作ってないよ。
やってみればって言われて。
いやいや、これでせめてなんかね、負けた方が罰ゲームで、あの、パーマとかだったら。
そうそう、やだやだって言いながらね。
今の時点では全然言い訳になってない。
だって、でもパーマか。パーマかけないもっと伸ばさなきゃいけないでしょ、かなり。
まあ今かけると、なんか本当パンチパーマみたいな。
パンチパーマ嫌なんだよ。本当の罰ゲームみたいな嫌だよ。軽いやつよ、本当ウェーブ。
今本当白髪結構出てきてるから、今パンチパーマかけると本当あの演歌歌手白髪マジでやっぱ演歌歌手ね、
うん、なっちゃうよね、
うん、
そういうんじゃないの。ウェーブウェーブ、本当にクセッケ。
それぐらいの長さだった
らいけるクセッケ。クセッケですよ。
割と今短くても
伸ばさないと
ね、かける人結構今
いるよ。
本当
流行って
マジでね。やってみようかな、じゃあ。
いや、まだでも、全然罰じゃない。
なんか罰？罰で。
言い訳になってないもん、今の。今、結構自分が今、率先してるよ。
そうですね。流行ってるからやりたいに聞
こえ
たから。
負けた方が、うん、あっち向いてほいね。
ああ。
負けた方がパーマかけるね。
今やだよ、
負けた方が。
簡単に負けれるじゃん、だって。俺がもし、たまたまなんかさ、うん、その、じゃんけんで負けちゃって、本当に、天然で負けちゃった時嫌じゃん。それおぎが簡単に負けられると思って言ってるかもしれない。いや、大丈夫、大丈夫だよ。もし万が一俺が負けちゃったら嫌じゃん。
大丈夫だって、そこ
は俺かけたくないもん、パーマ。
いや、だから俺だってかけたくないよ。だから負けた方がパーマね、うん、お互いかけた、やっぱかけたくないんだから。
そんな本当に負けれる
負けれるじゃない、負けれるじゃないんだよ。負けたくないんだよ。罰ゲームだから、これ。
罰ゲームですよね。
罰ゲーム
だよ。おひげかけたいじゃん、だって。
かけたくないよ。本当はかけたくない。
パーマ？
うん。
いや、やだよ。
やだな、俺もやだな。だよし、じゃあやる、ちょっと。うわー、やだー、怖えー。え、パーマでしょ、だって。怖っ。
ね、
うわ、怖い怖い怖い。
想像してください、パーマ。
うわー、やばいやばいやばい。や
っちゃ俺マジで今髪の毛すごい短いから。
短い短い。
俺やばいよ。
いや、面白いじゃん。
俺今パーマかけたらやばいって。
面白い、面白いよ、だから。大丈夫、短いから。やって、俺だってアダムだって言ってたよ。
じゃあ、すぐにいいじゃなかにしてよ、その代わり。その、今年中にとか。
あ、まあまあ、ね、ある程度用意してね。
だってすぐにだって俺この、そう、今の髪の長さでパーマかけたら、
うん、
絶対やばいだろ。
まあまあ、じゃあ今年中にね、
パンチパーマになっちゃう。
今年中に
ネズミ先輩みたいになっちゃう。
それは短さでもなんかほら、
そうそうそう、
なんかあるじゃん、かっこいいやつ。
今短くて
なんかどういうやつがあるんだろう、はい、ジョージマイケルみたいな、なんかちょっとこうピタッと前にさ、
ジョージマイケル、まあまあ
前にパッと
こう、まあまあやばい、あれ
超短いやつなんじゃん、ピタッてなんかこう あれってパーマなのかな。
いや、まあ、外国の人だからね、ね、ナチュラルだけど、うん、あっち向いてほい、
あっち向いてほいで負けた人が
パーマ。
いやだよ、なんでこんなことしなきゃいけないんだよ、マジで。もうふざけやがってよ、誰だよ、もう。
おや、もうなん
だよ、やだよ、
やだわ、俺本当なんか負ける予感がするんだよ。
やだやだ、
じゃんけん絶対勝ったけど。
一発勝負ですか。
一発勝負、
一発勝負、こんなもん
行くぞ、うん、
はい、
最初はグー、
じゃあ
まだアイコ、最初でアイコね。
うん、
なんでそこ止めるの。
なんで
最初はグー、あっち向いてホイでしょ。
いや、
じゃんけん、違う、じゃんけんぽいでしょ。
あ、じゃんけんぽん、あっち向いてホイか。じゃあ最初はグーじゃない、
じゃなくていいよ。
え、最初はグー、じゃんけんぽんだと変じゃん。
確かにね、いいね。
じゃあ最初はグーなしね、じゃんけんぽん、あっち向いてホイね、
はい、
待って、
はい、
じゃんけんぽん、
あっち向いてホイ。
今避けたよ、
避けたよ。
じゃんけんぽん、あいこでしょ、
あっち向いてホイ。
セーブですよ、セーブですよ。
じゃんけんぽい、
セーブですけど、じゃんけん弱いんだよね。
あっち向いてホイ。負けた、負けた、負けたよ。
いや、完全に負けにいってる、完全負けにいってんだよ。俺がじゃんけん弱すぎたから、
弱すぎるんですよ。
全部俺が
3回、
俺が顔を上げてから指をやってたじゃん。
ふざけんなって、もうやだよ、絶対だよ、やだよ。
じゃあ罰ゲームやめましょうか。
罰ゲームだからね、でもね。
いや、いいよ、別に
やめましょう、もうそういう時代じゃないでしょ、
別にね。
あ、やだな、罰ゲーム
やんなくていいんじ
ゃ
ない
か、
ね、でも
時代に合わない、
そうそうそう、
罰ゲームでね、パーマか
けるやめましょうよ、
わかるわかる、
ね、合わない、
やめとこうよ、
あ、もうこれはしょうがない、もうやめと
こうよ。別に別にいいけど、
いや、
罰ゲームなんか忘れてもらって。
ちょっと軽くやってこうかな。軽くでいいね。軽くでね。軽いやつね。軽いやつ。
まあ、
ってよ、
いいでしょう、じゃあ。
もうしょうがないもん。
うん、じゃあ皆さん、
はい、
あ、1個あるの？
普通のネーム。
ラジオネーム、エビ味噌。先週の放送、私はラジコで、とんかつ屋さんで料理が出てくるまでの待ち時間に異様音をつけて聞いておりました。出てくるまでの待ち時間にちょうどいいよね。
いいですよ、
うん、人気店なので周りは老夫婦やファミリーカップルなので満席。そんな中私は一人で座っていました。途中トイレに行くためにイヤホンをポケットに入れて席を外しました。しばらくして席に戻ると私の席の周りが嫌に静かで、みんなスマホを触っていたり黙って下を向いています。なんか空気悪いなと思いながら席に座ると、うんうん、私のスマホからメガネビーキに届いたメールに22通中2通中がとおじさんの声。席を離れたことでイヤホンの接遇が切られメガネビーキが流れてしまっていたのです、
うん、
トイレでは台の方を見ていたんですが5分以上は席を外していた。その間ずっと小木さんがリズッチューと言い続けるラジオが私の席から流れていたということになります。
恥ずかしい、恥ずかしい。
私は慌ててラジオを消し、しばらくすると周りの人たちはまた会話を始め、店内は賑やかな空気に戻っていきました。きっとみんな小木さんがいつ20通と言えるのか耳を澄まして聞いていたんだなと思います。私はいつまでやってんだよと少しだけ恥ずかしい気持ちになりました。終わり。
やめてよ、恥かいたこっちじゃ。ここだけのね、ここだけの人たちに、ね、
うん、
だけしかこれを、ね、見せれないような俺の姿なんだからさ、やめてほしいよ。
勝手に
本当
勝手に公表されちゃいました。たくさんにとんかつ屋さんで
恥ずかしいわ、本当
ね、
やばいな、なんだろう、
そうね、
もう面白くないんだろうね、普通にパッと、
ね、でもなん気にはなる、
気にはなるよね、
何を言ってんだろう、
なんだろう、
なんだろう、これってなんだもんね、多分ね、
そうか、気になる、でもラジオってさ、やっぱりこのわざわざね、
うん、
聞く
そうそうそう
ラジオもいいけど、うん、その突然流れてくるラジオの良さっつうの、
うん、まあ、車とかでもそうだね、
ね、
うん、
突然だからあんまりそのパーソナリティも知らないし、うん、誰かはよく分かんないんだけど、うん、聞いててなんかさ、うん、 特にすごく面白いわけでもないのに、
分かる分かる、
なんかねいいなと思っちゃうのもラジオじゃない、あの、だからもしかしたらこれは補って分かってない可能性もある、うん、あの聞いてる人は
だったらね、いいや、
うん、でもなんか笑っちゃうっていう、いいね、
で笑ってない人も悪いわ、
ハードルもさ、いやさ、笑ってたのもちょっと分かんない、トイレ行ってるから、でも一人だとちょっとあれだけど、何人かできたら何これとか言いながら
そうね、
笑っちゃったかもしれない、
それだって嬉しいですよね、
嬉しいね、
うん、
な感じですか、はい、じゃあ一応ね来週の8月17日の放送はちょっと夏休みをね取って録音になりますので、はい、メールの方、はい、送ってくれる方は14日の月曜日の夕方5時ぐらいまでに送っていただけるとありがたいです、
はい、
ということでメガネビーキー毎週木曜深夜1時からやってますよ、
わかりました、
はい、さよならTBS ポッドキャスト、もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト、毎週金曜夜9時配信スタート。